母ちゃん、今ラジオなんて言ってたの？
戦争が、信子、戦争が終わったのよ。
戦争が終わった？じゃあお父ちゃん帰ってくる？
ええ、帰ってらっしゃるわ。きっとすぐに。
お母ちゃん、どうしたの？ねえお母ちゃん。
大丈夫よ、信子。お母ちゃん、嬉しくて。
嬉しくて？嬉しくて泣いてるの？
そうよ、信子。またお父さんと三人で教会にも行けるのよ。
え？本当？やったー！嬉しい！やったやった
ー！昭和20年8月15日、当時6歳だった私は母と2人で畳の上に立ったままその放送を聞いたのでした。戦争に行った父が帰ってくる、そしてまた教会で神様を礼拝できる、終戦、それは私たち親子にとって二重の意味での平和の訪れでした。
阿部ゆかり作、水晶より透き通る流れのそばで。
昭和18年9月20日、セブンスデーアドベンチスト教会は特攻警察による一斉検挙を受けました。天皇を神としないキリスト教は共産主義と同じく治安維持法違反とみなされたのです。全国の牧師と主だった信徒は投獄され、聖書も教会堂も没収されて、以降2年間は集会すら禁止され続けたのです。たった10軒ほどの小さな農家の集まりである私たちの教会も例外ではありませんでした。その日、私は母に連れられて親戚の法事に出かけていました。夕方家に帰ると、畑仕事をしているはずの父の姿はなく、昼ご飯に用意してあったおにぎりが食べかけのまま皿の上に残っていました。泥棒が入ったのだろうか。家の中中何かを探したような跡があり、聖書を入れていた本棚が空っぽになっていました。父が帰ってきたのは夜の10時を少し回った頃だったそうです。
ただいま。
あなた、一体何があったんですか？
信子は？
もう寝ました。
母さん、長老さんたちが捕まったよ。
え、お二人とも？
ああ、うちにも刑事が来た。私も今まで警察で尋問を受けてたんだ。
あなた、大変でしたね。
うちの聖書も賛美歌も教会の本はすべて没収された。
でもあなたが無事だったんですもの。それに聖書ならもう一冊あります。
いや、私のもお前のも全部持ってかれた。おい、どうした？
待ってくださいよ、この中に。
台所の戸棚に何かあるのか？
あったあった、ありました。ほら、信子のが。
これ、あ、新品の聖書じゃないか。どうしたんだ？
小学校の入学祝いにと思って信子に見つからないように隠してあったんです。
入学って信子が小学校に上がるのは2年も先の話だろ。
用意しておくに越したことはないと思って
母さんは気が早すぎるよ。だからそのおかげで助かったわけだ。
はい。でも警察がどうして聖書や賛美歌を。
天皇を神としないキリスト教は治安維持法違反になるんだそうだ。
じゃあ特攻警察に。もしかしたら。
ん？
こないだ教会で西野さんの奥さんが言ってたんです。息子のかっちゃんのところに淀縄さんからハガキが来たんですって。
淀縄さん？最近教会に来てるあの青年か。かっちゃんと親しくしてるようだな。
かっちゃん青年会の役員で面倒見がいいから。それでそのハガキにかっちゃんの家のヘチマの親玉を2本もらいに行くから覚悟しろって書いてあったんですって。妙な文面なのよって西野さんとても気にされて。
かっちゃんの家のヘチマの親玉？親玉が2本。2人の長老のことか。なぜ彼がそんなことを。
まさか淀縄さんは特攻の。
いや憶測でものを言うのはよそ。だがこんなご時世だ、次は私が逮捕されるかもしれないな。
後の話になりますが、戦後その淀縄さんという人は教会を訪ねてこられ、自分は実は特攻の刑事だったこと、教会の人たちがいい人ばかりなのでなんとか一斉検挙のことを伝えられないかと祈る思いでハガキを書いたことを明かされたそうです。結局私の父が逮捕されることはありませんでした。その代わりその1週間後召集令状が届いたのでした。戦争が終わって家に帰ってきた父は、母が女手一つで守ってきた畑をたちまち耕し直しました。教会は活動を再開し、扉を打ちつけていた板は取り払われました。長い間使われていなかった街道は埃だらけであちこち傷んでもいましたが、あの物のない時代にそれぞれが家から必要なものを持ち寄って教会員総出で修復し掃除をして、喜びのうちに安息日の礼拝を迎えることができました。教会の復興支援のために全国を回っておられたネルソン先生とミラード先生が久慈川に来られた時には、私も父と一緒に軍服姿のお二人と握手したことを今でも覚えています。終戦の翌年昭和21年4月、私は小学校に入学しました。2学期も終わり近くのある冬の朝。
信子、信ちゃん。朝ごはんできてますよ。のぶちゃん、おはよう。
あら、まだ寝てるの？布団に潜り込んで、亀の赤ちゃんみたいですよ。あら。のぶちゃん、どうしたの？熱はないみたいだけど、どこか痛いの？
頭じゃなくて足じゃなくてお腹。
あら、 それじゃあ後でお医者様に行きましょうね。
え、注射する？
そうね、大きな注射されるかもしれないわね。
もう痛くなくなった。
その前の日、私は男の子たちに意地悪をされたのです。友達と二人の帰り道、その子たちは突然私の前に立ちふさがりました。
お前ヤスだろ。お前の父ちゃん逮捕されたんだ。悪者だ。
一斉検挙の時、父も警察に呼び出されたことを、その子は親にでも聞いたのでしょう。私は何も言い返すことができず、友達を置いて逃げるように走って帰ってしまいました。
また何か言われたらやだな。でも、あの子は隣の組の子だし、学校が終わって急いで帰れば大丈夫かも。
朝ごはんを食べているうちに、私の気持ちは軽くなってゆき、霜柱の立った道を踏んで、学校へ着く頃にはほとんどそのことを忘れかけていました。ですが、その日の授業が終わって帰り支度をしていた時、
イエーイ、ヤッ
ソー、悪者、
ズル休み、
ヤッソ
ー、ヤッソ
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 ー、ヤッソー、
ヤッソ
ー。ズル休みというのは、安息日に教会へ行くために毎週土曜日学校を休んでいたからです。私は教室を飛び出しました。面白がって追いかけてきた男の子たちの中の一人が投げた石が左腕に当たりましたが、歯を食いしばって家まで駆けて戻りました。母はいつものように机の前で聖書を読んでいました。
あら、のぶちゃん、お帰りなさい。今ちょうどね、お母さんお祈りするところなの。のぶちゃんも一緒にお祈りしよう。はい、ここに座って、手を組んで。
どうしたの？
ほら、目を閉じて。天の優しい神様。
やだ、お祈りなんかしない。神様を信じているからいじめられたんだもん。
のぶこ、いじめられたって？
痛い。
母の手が触れた途端、私は思わず声を上げました。セーターの袖をまくり上げた母は顔色を変えました。石をぶつけられたところが紫色に腫れ上がっていたのです。一人で学校へ出かけた母が帰ってきたのはもう夕方でした。夕食の後、私は隣の部屋で遊んでいるように言われました。小さな声で父に事情を説明し始めた母の声は次第に大きくなっていきました。
だから、信子はもう学校には行かせません。
まあちょっと落ち着きなさい。
落ち着いてなんかいられますか。石をぶつけられたんですよ。長袖だったからよかったものの、どんな傷になっていたか。女の子なのに。
男の子ならいいのか。
そういう話じゃありません。それだけじゃないんです。担任の先生と話をしていたら、校長先生と教頭先生がやってきて、なんて言ったと思います？お宅のお子さんは土曜日学校休んでいるでしょ。それがいじめられる原因ではないですか。親の勝手で学校休ませるのはどうかと思いますね。はっきり言って教師も困ってるんですよ。土曜日に学校に来させたらどうですか。そうでなければいじめられないという保証はできませんね。そう言われたんですよ。
やっぱり小学校は重要だ。
学校なんて、私は信子が信仰を持たなくなることが怖いんです。教会に行ってるからっていじめられて、もし神様のことが嫌いになったら取り返しがつきませんよ。
まず勉強を教える人が必要だ。
私が教えます。1年生や2年生の国語や算数なら教えられますよ。
高学年のことも考えると専門の教師がいる。
私が勉強していきます。
机、椅子、黒板、他に小学校の必要なものは。
だから小学校にはもう。あなた何おっしゃってるの？
小学校を作る話だよ。
小学校を作る？そんなことができるんですか？
わからない。
わからないって、お金だって山ほどかかるんじゃないですか？
多分な。
だったらなぜそんな無茶なこと。
なあ母さん、土曜日に学校休んでるのは信子だけか？
え？
教会の子供たちはみんな聖書の教えに従って、第7日安息日土曜日に教会に来ている。友達にいじめられたり教師から睨まれてるのは信子だけじゃないだろう。
それはそうですね。
それでなくても土曜日に学校休めば勉強がわからなくなる。それに子供の頃から聖書や神様のことをきっちりと教えるためには教会の小学校が必要だと前から話し合っていたんだ。
教会のお父さんたちでですか？一体いつの間に。
礼拝の後でお母さんたちが食事の準備をしたりおしゃべりをしてる間にさ。それはもう時間がたっぷりあるからな。
まあ
子供心にも父の言い出したことは無謀なように思え、隣の部屋で私はぎゅっと目をつぶり指を組みました。
神様、どうぞ助けてください。教会のみんなと毎日一緒に勉強したいです。一緒に遊びたいです。神様の小学校を作ってください。お願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
昭和24年4月、12人の児童とたった一人の教師で開校した久慈川山育小学校の4年生に私は転入しました。草吹き屋根の民家の畳の上に机を並べた、まるで時代劇に出てくる寺子屋のような学校でした。神様の学校で学んだ私は、母の強い希望もあり、小学校の教師になる道を選びました。気がつけば私ももう70歳を過ぎました。小学校を退職してからも教会で子どもたちのクラスを受け持ったり、長い教師生活の中でいつも心がけてきたのは、まず子どもたちに神様を教えることです。それは私自身が久慈川山育小学校で学んだ一番大切なことだったからです。悲しいこと、つらいこと、困難なことにぶつかるたび、私は父の言葉を思い出します。
お金もない、牧師もいないちっぽけな教会が空襲や弾圧に耐え小学校を作り、いくつもの問題を乗り越えてきたのは、ただ教会みんなの信仰の一致だった。
それが亡くなった父の口癖でした。久慈川の流れのそばに建てられた教会と小学校の上に神様の恵みが注がれているのを、私は今もはっきりと見ることができるのです。